恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。分水嶺という言葉があります。水を分ける峰。一緒に降ってきた雨水がほんの1ミリずれるだけで、一方の水は右に、一方の水は左にと分かれて、次第に遠く離れて、ついには、例えば、白山の上にそういう分水嶺がきっとあると思うんですけど、登ったことがないので分からないんですが、一方の水は日本海に、一方の水は流れて、太平洋にと流れて、全く違った方向に分かれてしまう。まあ、日本海に流れる水はきっと手取川に流れるんでしょうね。向こうに行くのはどう行くんでしょうか。もしかしたらぐるっと回ってまた日本海に来てたりしたら大変なんですけれども、長良川ぐらいにこうずっと遠く流れていくんでしょうか。アメリカの場合にはロッキー山脈に降った雨が、その分水嶺で分かれると、一方はコロンビア川っていう川を通ってですね、太平洋に行くわけです。反対側に流れた水は大西洋に行くのかなと思って地図を調べてみたんですけども、大西洋に流れていくのはないみたいで、しかし何千キロと離れたミシシッピ川となって、メキシコ湾に流れ込む。最初はほんのちょっとしたズレなんですけども、それが大きく分かれてしまう。人生にもこうした分水嶺っていう出来事、また出会いっていうものがあります。そのことが、その一つの小さなことが、後の人生を決定してしまう。もしそれがなかったとしたら、その後の人生はまるで違っていただろうというような、そういう出来事。皆さんも振り返ると、ああ、私にもそういう分水嶺というべき出来事があったな。たくさんいろいろですね、挙げられるかもしれません。私にもそういう分水嶺という出来事、振り返るとやっぱりたくさんあります。もう耳にタコですけれども、私にとっては一番大切な分水嶺は18歳。たまたま耳にした教会の伝道集会のその案内を聞いて、ふっと行ってみようと思った、その瞬間が私にとっては分水嶺でした。20歳の時に仲間のクリスチャンたちとゴロゴロ牧師の家でしてましたら、牧師が、この中の誰か石川県の能登島で開かれるキャンプの手伝いに行ってみないかと聞かされて、はいと手を挙げた、あれがまたこの石川県に導かれる分水嶺になりました。22歳の時だったでしょうか。金沢中央公民館で高校生のための集会をしてましたら、ある日の集会に一人の高校生がひょこっと変わった高校生が入ってきた。あれも私の分水嶺でした。その人がずっと後になって私の奥様になったんですが、人生の分水嶺っていうのは、その時にはそんなに大事なこと、大変なことのように感じない、当たり前のことのような一つの出来事が、ところが後になって振り返ってみると、ああ、あれが分水嶺だったのだとわかる。そういうことってたくさんあるんじゃないでしょうか。実は、今日の聖書箇所に登場しますアブラハムは、後の時代を決定するほどに重大な分水嶺となった人物です。イスラエル民族のその祖先となったアブラハムに、神様は約束を与えられました。あなたに子供が生まれる。その子供から子孫が増え広がって、空の星のようになっていく。しかし、神様の約束はなかなか実現しません。その最初の約束をいただいたのが、アブラハムが75歳の時でした。子供はいません。80を過ぎても、約束のようには子供が生まれません。いよいよ85歳になった時、 もう奥さんも大変なお年ですから、奥さんのサラは、私にはどう考えても子供は産めない。どうぞ、私の女奴隷ハガルによって子供を設けてくださいと、サラが申し出て、アブラハムはそれを受け入れて、女奴隷ハガルとの間に子供を設けます。こうしてイシュマエルが誕生するのです。アブラハムは、このイシュマエルこそ、神様の約束の子供で、このイシュマエルから私の祖先が、子孫が空の星のようになるのだと思ってましたら、神様が、いいえ、そのものがそのようなものにならない。私の約束の子供が増え広がっていくのだ。神様の約束を信じないで、愚かな方法によって神の言葉を実現しようとしたこの出来事は確かに分水嶺になりました。このイシュマエル、女奴隷ハガルを通して設けたイシュマエルからアラブ民族が広がっていくわけです。しかしアブラハムがほぼ100歳になったとき、ついに約束の子供、イサクが妻、サラとの間に生まれます。ユダヤ民族の流れです。アブラハムが神の約束を信じ、その実現を忍耐を持って待つことができなかったために、同じ一人の人、アブラハムから、アラブ民族とユダヤ民族が生まれたのです。そしてその後の、今日に至るまでの4000年の歴史の中で、血で血を洗うような悲劇が繰り返されてきたわけです。パウロは、今日の箇所で、この対立している二つの流れを描き出します。二つの流れを様々な角度から対照的にして、私たちに見せてくれます。この4章の、まず22節から。第1番目の対象は、二人のお母さん。女奴隷、ハガルと、自由の女、サラ。という二人の母の対象。第2番目に、この二人の子供の対象。女奴隷の子供、イシュマエル。自由の女の子、イサク。第3番目に23節にあります二つの誕生。一方は肉によって生まれ。もう一方は約束によって生まれた。また25、26節を見ますと二つの都の対象が出てきます。一つは地上のエルサレム。奴隷の生活を意味します。もう一つは26節、天上の天の上のエルサレム。自由な生活を表します。実は、今日のこの箇所は聖書の中でも最も難しい箇所の一つでして、相当な難しい内容を抱えているところです。ですから今日はそういった様々な問題、難しいところに入り込まないように注意しながら、その内容を組みながら、パウロはここでガラテアの人々に、そして今日私たちに向かって問いかけるのです。あなたは、どちらの流れに生きていますか？自由人の流れにいますか？奴隷の流れにいますか？あなたは自由ですか？奴隷ですか？さあ、そのように問われると。あなたは自由ですか？奴隷ですか？と問われると、あなたは即座に、私は奴隷ではありません。私は、ほら、こんなに自由です。とお答えになるでしょう。そういう議論が、実はヨハネの福音書の8章に出てきます。ちょっとですね、今のところにまた帰ってきますけれども、ヨハネの8章を開いてみましょう。ヨハネの福音書の第8章の31節から後、新約聖書の176ページになりますが、お読みします。31節。そこでイエスは、その信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の子孫になったこともありません。あなたはどうして、あなた方は自由になると言われるのですか？イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆、罪の奴隷です。イエス様はユダヤ人に、それもイエス様の言葉を聞いて信じたユダヤ人たちに、真理はあなた方を自由にしますよ、と言いましたら、それを聞いたユダヤ人たちは即座に、 私たちを自由にする？わざわざ自由にしてもらわなくたって私たちはもともと自由です。アブラハムの子孫ですから、奴隷なんかになったことはありませんから、今更のように自由にするなんてことは私はいりませんよというのです。しかしイエス様は、誰でも罪を犯す者は罪の奴隷です。実は、私たちは奴隷ではありません。自由ですと言ったこのユダヤ人たちがずっとこの話が続いていきますと、だんだんだんだん生きり立っていって、ついにはイエス様を殺そうと図る。罪の奴隷であることがだんだんだんだんですね、暴露されていくのですが、このユダヤ人と私たち日本人も、私たちは自由です。奴隷なんかではありません。と、今や自由を謳歌している、そういう時代です。自分が何かに束縛されているとは、まるで考えないで、全く自由だと思い込んでいます。実は、自分が気づかないほどに完全に縛られている。奴隷であることもわからないほど、見事に縛られている、それに気づかないで、私は自由だと思い込んでいます。日本語の自由っていうこの言葉は、自分の勝手気ままにやりたいことをするっていうような意味で用いられる場合が多いようです。本当の意味の自由と、放縦っていうこと、したい放題をするっていう放縦っていう言葉を履き違えているようです。例えば、この時代はフリーセックスの時代と言われます。性の解放、自由な性を楽しもうとするのですが、それは自由ではありません。そうではなくして自由とは全く反対の肉欲に振り回され支配されている奴隷の状態なのです。これをフリーとは言わないのです。聖書は私たちは実は様々なものの奴隷であると教えています。いくつかの聖書が指摘する私たちを縛り付ける、そういった力について考えてみましょう。第一番目は、罪を犯す者は罪の奴隷。先ほど開いたヨハネ8章の34節です。罪は私たちを縛って奴隷状態にするのです。罪が私たちを奴隷にするっていうことを一つの例で、タバコを吸うっていうことについておいてちょっと考えてみましょう。タバコを吸うっていうことは特別大きな罪だからっていうことでこれを例に挙げるわけではありません。しかし、このタバコっていうのは罪の奴隷っていうことをよく私たちに見せてくれることです。タバコを好きで吸われる方は、それがどれだけ自分を縛っているかあまり気づきません。しかし一旦、ああ、この習慣は健康のためにも良くないし、まして、クリスチャンとして、聖霊の宮であるこの体を清く保つっていう意味からも、この聖霊の宮を煙の袋にしてはいけないな。やめようとですね、この決心するとき、どれだけ自分が自由でないかがわかるのです。その習慣の虜になっているっていうことは、何の気なしに吸っている間はわからないんですけども、一旦やめようとすると、いかにそれが自分を縛っているかわかるのです。罪っていうのはそうです。流されているときはわからないんですけど、一旦ストップしよう。いや、これをやめようとすると、それがいかに暴君であるかがわかるのです。タバコを吸う自由は持っているが、やめる自由、吸わない自由は持っていない。肉欲においても、高慢っていうことにおいても、例えば偽りとか悪行とか、そういったこともですね、本当に私たちの中で習慣となって、私たちを縛る罪の性質です。私たちが自分自身の在り方、自分自身の心の中の思いをしっかり見つめて、ああ、私は、罪の性質を持ち、罪の性質によって振り回される罪の奴隷なのだということをはっきり知る人は幸いです。いや、私はそんなものじゃないと、それでも奴隷ではないっていう人は本当に惨めです。ぜひ私たちは罪に 罪を犯す者が罪の奴隷であるっていう現実を悟りたいものです。第二番目に、私たちが縛られる奴隷となるものは、肉と聖書が教える部分です。肉、また自我とか自己中心的な思いという意味で使われる肉。ガラテヤ書を書いたパウロ自身もこの肉の性質、自己中心的な自我によって悩み抜いた人物です。ことあるごとにこの性質は毒蛇のように鎌首をもたげてきます。これは私たちにも身近な性質ではないでしょうか。自分の思い通りにことが進まない。プライドが傷つけられる。批判される。努力を認めてもらえない。誤解された。無視された。ちょっとでもこうしたことがありますと、私たちの中に、今までは気づかなかった、その肉の思いが、ぐがっと鎌首をもたげてくるのを、皆さんも経験するでしょう。不愉快になったり、自己弁護に努めたり、自己憐憫に陥ったり、怒ったり、反論をしたりし始めます。もう、召された方ですけれども、愛媛県の松山で、ずっと長く、伝道されたメーベル・フランシスっていうですね、松山市の名誉市民にも、選ばれたですね、素晴らしいご婦人の宣教師なんですが、このご婦人の宣教師がですね、ある時、ある人から、批判され、誤解のためにですね、様々に足ざまに言われたのです。その時、フランシスの心の中に不愉快な思い、自己弁護の思いがですね、こう、かき立てられて、それが嵐のように吹き荒れたっていうんです。そんな思いを持ったままである日のこと、青年たちと一緒に賛美歌の333番を歌ってたそうです。聖歌ではなくて賛美歌、その1番、この手法の裏の、今日のアウトラインにその歌詞を書き出しておきました。ちょっとご覧ください。手法の裏の部分に出ています。真ん中からちょっと下のところにメーベル・フランシスの証として333番の1番はこうなっています。主よ、我をば捕らえたまえ。さらば我が玉は解き放たれん。我が刃を砕きたまえ。さらば我が仇に打ち勝つを得ん。フランシスはこの賛美歌をこう歌っているときに、突如として心の中に、我が刃を砕きたまえ。自分自身の心の中に刃があることに、愕然とするような思いで気づくのです。何か私の意に反したことが起こると、私はすぐに自分を守るために、自己弁護の態度を持って、そして刃を持って人に向かっていく。彼女はそのことをありありと示されたときに、もういたたまれなくなって、別の部屋に退いて主の前にひざまずいて祈り始めます。主よ、私が今まで心に刃を持っていたことに少しも気づきませんでした。今、私は自らを主に捧げます。どうぞ私の刃を打ち砕いてください。フランシスはこれからあと、この自分の内にある刃という問題で、悩むことがなくなったと明かしするんですけども、本当にこの心の中に、普段平常な時にはまるで感じないのに、何か一旦ことがあると、心の中に感じるあの刃。御霊の剣、これは感謝です。この御霊の刃は感謝です。これはサタンと戦う剣ですから、御言葉っていう剣ですから。しかし、この肉の刃、自我の刃は、自分を守り、兄弟姉妹に打ちかかり、イエス様ご自身にすら切りかかる刃です。この自我、肉の性質に振り回される奴隷。これが私の性格だから、仕方がないと、言わないようにしましょう。これが私の性格なんだから、自分に正直に生きたいんです。いいえ、これは正直な生き方ではなくして、自我肉の奴隷として振り回されている生き方です。それを良しとしないようにしましょう。三番目の奴隷は、聖書によれば、死の恐怖の奴隷。ヘブル人の手紙の2章の15節に、一生涯、死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々とあります。人は 一生涯、生まれた時から死ぬまで、死の恐怖につながれて奴隷になっているというのです。この死っていうこのことは、この時代には非常に、なんて言いますか、軽くって言いますか、非常に身近なもののように語られます。あまりにも死についての報道、死の報道が次から次へと出てくる。もう最近は新聞を見るたんびに、この人が、この人がと連日のようにですね、有名な方々が毎日のように、もちろん毎日世界中で大勢の人たちが死んでいくんですから、その中に有名人がいたって驚かないんでしょうけども、しかしこれでもかこれでもかと、次々と死んでいく。そういうニュースが私たちにいつも飛び込んできます。病死、事故死、他殺、自殺。様々な死のニュースが目に飛び込んできて、耳に飛び込んできて。またテレビや映画の中で演じられる死をあまりにも多く見せられます。そういうふうに私たちが死っていうものを様々な形でこのいつも目にしていますと、もう死とは一体何なのかっていうことを全然知らないのに、分かっていないのに、なんだか死が身近に感じすぎて、死を当たり前のことのように捉えてしまいます。しかし、どんなに死についてのニュースが私たちの身近にあったとしても、死っていうものは身近な友でも当たり前のことでもなくて、聖書は死は罪から来る報酬は死です。罪の結果、人間のうちに入ってきたもので、人間にとって死とは身近な友ではない。当たり前のことではなくして、死とは敵、最後の敵、また恐怖。死を友達のように、親しみのあるもののように考えて、ふっと死を親しいものに思って、ああ、死んだ方が楽だとか、本当に死んでしまいたいと思わせるのは、これはもう一つの敵であるサタン、悪魔の計略です。死んだ方がずっといいと思わせるのは、どうかこれはサタンの策略だということを覚えてください。死が怖くない。私は死は平気だという人は、強い人、勇気のある人ではなくて、鈍い人なんです。よくそういう人に出会いますね。もちろんクリスチャンがそう言うんだったらわかるんですけども、クリスチャンでない人が、もう死は怖くない。そういった方に出会うと、私は本当にその方のことを同情しざるを得ないのです。それは強い、男らしい言葉ではなくして、鈍いことの証拠なんです。死の恐怖から目をそらし、死の現実に目を閉じてしまって、死とは一体何であるかが分かっていないためにそういうだけで、本当に現実の死を見つめ、正直に自分自身の死を考えるとき、死は親しいものではなくて、恐怖以外の何者でもないことに気づくでしょう。聖書は死とは、そのような、本当にですね、罪の裁きとしての死、神を知らない者の死は、本当に恐怖以外の何者でもないことをはっきり教えるのです。人は一生涯、死の恐怖につながれた奴隷です。すべての人にとって、確実なことは必ず死ぬっていうこと。そして不確実なことはいつ死ぬかということ。すべての人に死の恐怖という時限爆弾がくくりつけられていて、カチカチカチカチと時を刻みながら、ただ、それがいつに設定されているのか私たちにわからない。いつそれが爆発するかわからない。私たちは一生涯、そのような死の恐怖の奴隷だと聖書は教えます。他にも聖書は、私たちが様々なものの奴隷であることを指摘するのですが、私たちが今見ていますガラテヤ人の手紙の中にもそういう言葉が出てきます。ちょっとガラテヤに帰って、 ガラティアの4章の3節を見ますと、ガラティア4の3では、私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。また同じく4章の8節を見ますと、しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。このように聖書は、実は私たちは自由だと言いながら、罪の奴隷、肉の奴隷、死の恐怖の奴隷、この世の奴隷、神でない神々の奴隷、というのです。私たちが本当に自分自身をしっかり見つめて、御言葉に教えられて、ああ、私は自由だと思ったけれども、奴隷なのだ。そのことに気づく人は、今日のこの五章の一節の御言葉に行動にするのです。ガラテア五章一節、ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。はい。キリストは自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。はい。イエス・キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。イエス・キリストは私たちの罪を背負って十字架に身代わりに死んでくださいました。私たちは私たちの死ぬべき死を十字架で代わりに死んでくださって、三日目によみがえって今も生きておられます。このイエス・キリストを信じるとき、私たちは、この様々な奴隷の状態から解放されるのです。罪の奴隷から、肉の奴隷から、死の恐怖の奴隷から、イエス・キリストによって解放されて、もはやそれに縛られる必要がない。それはなんていう幸いな自由な解放でしょうか。どうやってその自由を自分のものにできるでしょう。ぜひ主の前に出て、神様の前に出て、こう祈ってほしいのです。神様、私は様々な罪を犯しましたし、その性質を持っています。自分でこの罪を処理することができません。罪の性質を抑え、変えることができません。また私のうちに刃があることを認めます。この性質がすぐに顔に、言葉に、態度に出て人々を傷つけます。また私は私自身の死という現実を恐れます。死は全く未知の恐怖です。今私は自分が奴隷のように自由のない繋がれたものであることを認めます。この私を解放するためにあなたがこの世界に来てくださり、私の代わりに十字架に死に蘇ったことを信じます。どうぞ、あなたの救いによって私を解放し自由にしてくださいと、そのように主の前にありのまま自分が奴隷であることを認めてイエス様に願って祈ってほしいのです。イエス・キリストを信じる人は自由です。解放されたのです。この五章の一節の後半、ですから、あなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。しっかり立って、イエス・キリストによって自由にされた人は、それ以後、しっかり立ってください。どこにですか？イエス・キリストのうちにしっかり立つのです。多くの人たちは、キリストを信じれば、なんだか窮屈な生活がそこに待っていて、縛られると考えます。私も昔そう思っていました。酒飲むな、タバコ飲むなの八十教は、ああ、面倒の終始なりけ。この方に私たちが縛られるとき、実は私たちは本当の自由を知るのです。魚は水の中に制限されているときが一番自由です。魚がいつも水の中にいる。いつもこの水の中にいるのは本当に窮屈だ。私は外の世界に出てみたいとですね、魚が水から出たら自由ですか？いいえ、水の中にいて自由です。陸に上がったら自由でも何でもない、死んでしまうわけです。列車はレールの上にあってこそ自由です。
もし列車がこのレールから外れてみたいと思ったら、これはもう役に立たないわけです。私たち人間、そして私たちの魂は、実は神様にあって自由です。神様に縛られて、実は本当の自由がそこにあるのです。この自由、それを私たちはもっと喜び、もっと楽しみ、経験したいものです。最後に、この罪の奴隷からの自由っていうことを考えるときに、すぐに私の心に思い浮かぶ一人の人物の証をして終わりたいと思うのです。以前に何かで話をしたこともあると思うんですが、アフリカ人のミカ・バンザゴっていうですね、江口ミカさんとは全然関係がございませんですね。ミカ・バンザゴっていう、こういう人物、男なんですが、このミカ・バンザゴはですね、もう根っからの泥棒なんですね。もう手当たり次第ものを盗むのです。もう自分の家族のものも友達のものでも何でも盗んで、とうとう逮捕されて刑務所に入れられました。ところが刑務所に入ったところが今度は囚人仲間のものを盗むわけです。看守のものを盗む、もう手に負えない状態で。そしてそのアフリカの刑務所で、古代の刑罰に従ってですね、なんと、そのまま盗みを働く片腕をですね、切り落とされてしまうのです。そして釈放されたこのミカ・バンザゴはですね、もうこの罪を犯すまいとですね、決心して、自分のそういうですね、過去を知らない人たちのところに行って生活しよう。そこで新しい出発をしようと、遠い町に出て行って、そこで生活するんです。そして一生懸命盗まないように頑張るんです。ところが、その盗みの性質をですね、どうにも抑えきれなくってですね、とうとうまた盗みを働いてしまいます。逮捕されて刑務所につながれます。なんとその刑務所に、昔いた刑務所のですね、看守が転勤で移ってきていて、ミカ・バンザゴがいるのを見てですね、またやったのか。もしもお前が以前の刑務所でやったように、この刑務所で何か物を盗んだら、残っている片方の腕も切り取ってしまうとですね、言われるのです。残った一本の腕を切られたら大変ですから、バンザゴはですね、一生懸命我慢するんです。パッと目の前に欲しいものがあるとですね、目をパッとつぶってですね、もう遠くへ逃げていくんです。一生懸命我慢するんですけども、どうにもとうとう我慢できなくって、ついに盗んじゃうんですね。そして、とうとう、もう一方の腕も切り落とされました。これでミカ・バンザゴは盗みを働けなくなったでしょうか？いいえ。彼はさらに盗みを重ねていくのです。どうやって口で盗んでいったのです。でも、この、どうにも自分の罪を抑えることができなかったミカ・バンザゴは、その罪の性質、その罪の奴隷から解放される日が来ました。ある時導かれて教会に行くのです。そしてその日の集会で、ミカ・バンザゴは自分がどんなに罪深いものであるのか、自分がどんなに無力であるのか、そして、私には救いが必要だ、イエス・キリストによって変えられねばならないということが知るのがわかるのです。集会の最後に、その後説教者は招きをするのです。今日、イエス・キリストを信じようと思う方は手を挙げてください。ミカ・バンザゴは挙げる手がないのです。バンザゴは本当にそのイエス・キリストを信じて新しく作り変えられようとするんですけど、手を挙げることはできない。でも、バンザゴは挙げる代わりに人をですね、こうかき分けて前に出て行って、そして一生懸命説教者に顔を上げてですね、私は信じたいのですと合図を送ったのです。そのようにして、ミカ・バンザゴはその日、イエス・キリストを信じ受け入れて、ついにこの、どうにも収まらなかった、罪の性質に打ち勝ち、解放されたのです。以前に少年院で、一人の少年と話したときに、どうして少年に来たの？と、盗みの癖をどうすることもできない。これまで何回盗みで捕まったのだっていうと、36回って言うんですね。ミカ・バンザゴの話は、日本でも同じだな。いや、でもこれは盗みっていう罪ですけど、私たちは様々な違った罪を、また違った肉の性質を持って、それに引き回されている奴隷ではないでしょうか。今日、私たちも、イエス様、どうぞ私を解放してくださいと祈り、その自由を自分のものにしましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。